はい、おはようございます。43歳サラリーマンパパサと言います。365日毎日ポッドキャスト、今日も張り切っていきましょうということで、さてリスナーの皆さん、夏休みもいよいよ5日目に入りましたね。みんなが夏休み海とかプールとかで遊んでる間にですね、私たちはビジネススキルゴリゴリ上げておりますよ。ここまで4日間影響力の武器という本をね、要約して皆さんとシェアさせていただいておりますけれども、4つの原則を学んできましたが、今日もまた強力な心理トリガー武器をお渡しします。今日のテーマは権威の原則。なんで私が説明しても納得しいひん、契約者がですね、弁護士が同じこと言ったら納得するのか、なんでお医者さんの白衣を見ると安心するのか、なんでテレビに出ている専門家の話を信じちゃうのか、そのからくりがすっきりわかります。そしてビジネスで、あなたのビジネスでどう使うかまでバッチリ今日もお話しさせていただきます。夏休みの残り2日間で差をつけたいあなた、ぜひ最後までお付き合いくださいということで、今回の権威の原則、これをズバッと一言で言うなら、人は権威ある人の言葉には考える前に従っちゃうってことです。もうこれだけです。シンプルでしょ。でもこの考える前にっていうのがミソなんですよ。なぜこの権威の原則が大事かっていうと、人間には権威者の指示に従うという深い心理的傾向があるからなんです。いわゆるトリガー。残念ながら権威には人間は弱い、権威に人は弱いんです。これは進化の過程で身につけたある意味生存戦略なんですけれども、昔からグループのリーダーや経験豊富な人の指示に従うことで、私たちの祖先は危険を避けて生き延びてきました。いわゆる長老ね、村の長老の話を聞くみたいな。権威ある人に従ったら自分の生存が少しでも確率が高くなるっていうね、これが本能的にインプットされているんですよ。だから今でも権威を示すシンボル、制服であったり肩書きであったり学位であったり専門知識、そういうのを見ると脳がこの人の言うことは正しいはずって自動的に判断するんですよね。面白いのは権威の中身よりも見た目に反応しちゃうことが多いってことです。本物の専門家かどうかよりも白衣を着てるかどうかなんですよ。だから YouTube とかで結構ビジネス系 YouTuber で多いのが、スーツを着て喋っていたりとか白衣を着て喋ってる人多いじゃないですか。これまさにこれなんですよ。視覚的な権威性を出して自分の言葉に説得力を持たすというようなやり方なんですよね。実際にミルグラム効果という有名な実験では、普通の人でも権威者の指示があると道徳的に問題があることでも従ってしまうってことが証明されています。それぐらい権威力って強いんですよ。権威の力強いんです。で、私の事例で例えるならですね、私損保会社で働いていて、交通事故の示談交渉とかそういうのを昔やってたんですけれども、特に年配の方、お客さんが年配の方多いんですが、私が事故のね示談交渉で、この案件やったら、こうこうこうやし、結局これをしてもリスクがあるからこういうふうに解決した方がいいですよっていう形で年配の契約者、お客さんに説明しても、いやそれは納得できんと、お前みたいな若いや、こんな言い方されてないですけど、お前みたいな若いやつ何が分かっとんねやと、私の方が人生経験豊富やと、納得できんみたいな言ってた人、年配の方めちゃくちゃ多いんですよ。めっちゃ多い。こう担当者、事故の保険会社の担当者がどんだけ説明しても、お前の言うことなんかそんなん通るかと、わしの言ってることの方が正しいんじゃいみたいなやつめっちゃ多いんですけど、大体そうなるとどうするかって、じゃあ弁護士相談行きましょうかって僕言うんですよね。で、一緒に弁護士相談行って、弁護士が全く同じ話したら、やっぱそうですよね先生みたいな、弁護士に対してはね。これまさに権威なんですよ。権威の力。同じ言葉でも誰が言うかで全然違うんですよ。散々私がもうめっちゃ時間かけて説明してる、全く同じこと、全くっていうかもっと簡略的に弁護士が言ってても、そっちの話は自動的に無条件で従ってしまうんですよ。これが問題なんですよね。権威の力って、ここが問題なんですよ。本当にその分野の専門家なのか、利害関係はないのかとか、情報は最新なのか、そういうことを確認せずに権威のシンボルだけで判断しちゃうんですよ。もう行くとこまで行ったらね、例えば CM でね、俳優さんが白衣着てこの薬おすすめですみたいな言ってる CM を見て、ついつい信じてしまう人いるじゃないですか。その人は俳優やのに、その白衣を着て医者の役を演じて この薬おすすめですって言われたら、全然医者じゃないのに、あ、これええんやって思ったりとか、もうまさにこれが権威なんですよ。人は権威のある人の言葉には考える前に従っちゃうっていうのは、この仕組み理解しておく必要があります。そうすればですね、自分が騙されることも防げますし、逆にビジネスで信頼を得るときにも活用できます。ほな、じゃあどうやってこの権威の力ビジネスに生かすのかっていう方法をシェアさせていただくと、まず自分自身に資格や学位、学歴があるんやったら、名刺やプロフィール欄にしっかり載せましょう。特に特殊な仕事をしているとかはかなりいいです。次に自分の実績や経験を具体的な数字で示してください。でこの権威の法則コアインが人の権威も利用できるってことなんですよ。例えばこの放送、ポッドキャストの放送、本の要約するときに必ず私前段で誰々が書いた誰々の本を要約しますって言ってます。これなんでかっていうと、僕はただのサラリーマンなんですよね。で、私サラリーマンのただの考えをこうやってポッドキャストで発信しても何の権威もないんですよ。でもこの本の、この人が書かれたこの本の要約ですって言えば権威が増すじゃないですか。権威があって、あ、こういうのサラリーマンのただのざれ言を聞くんやったら聞けへんけど、この本を書いた人の話を要約して聞けるんやったら、ほな聞いてみようかってなるわけですよね。ただ注意点もあってですね、みんながやってるからって偽の権威は絶対ダメです。これは信頼を失うだけでなく法的な問題にもなりかねないんで、あくまで本当の専門性や実績を適切にアピールすることが大事です。嘘はダメです。ということで、今回はですね、権威の法則を皆さんとシェアさせていただきました。権威の原則で相手を説得した後は必ず相手にとってプラスになる提案をしてみてください。これがウィンウィンの関係を作る秘訣です。ということで、明日はいよいよ6つ目の原則ですね、希少性についてお話しします。これは分かりやすいですね。限定とかね、残りわずかっていう言葉にドキッとしちゃう心理のからくり、これを皆さんとシェアさせていただきます。今日も最後まで聞いていただいてありがとうございました。詳細欄に影響力の武器の書籍リンク貼っておきますので、ぜひチェックしてみてください。夏休み残り2日間、一緒にビジネススキルを爆上げしていきましょう。